ということでね、はい、今日はね、第三帝国の誕生という話をしようかと思います。
はい。いいですね、こりゃはでかいですよ、皆さん。
いや、第三帝国ご存知ですか？
はい、第三帝国って、まあ、よく聞きますが
ね。聞きますね。まあ、いわゆるナチスドイツのことですよね。
はい。
のお話をね、しようかなと思うんだが、なんで第三かってご存知ですか、そもそも。
いや、わかんないですね。ああ、そういえば。
そうそう、多分なんとなく聞いたことあるっていう人ぐらい、人が多いと思うんだけど、うん、あれね、うん、3番目の帝国って意味なんですよ。
うん、
まあ、そのままだね。
はい。じゃあ、1番と2番が何かっていう話ですね。
そうそうそう。1番は、神聖ローマ帝国。
あ、はいはい。
で、2番目は、いわゆるドイツ帝国。1871年にできた。うん、第一次世界大戦が起きた時のドイツ。が2番目。
ムツゴロウ王国は入んないですか？
ムツゴロウ王国は入んないですね。まだ建国されてない。
そうそう
そう。そうそうそう。まあだから、要は、神聖ローマ帝国も、あれ、ドイツ系の帝国とみなされてるわけですよ。
そうなんだ。
名前ローマ帝国なんだけどね。
うん。へ、
ただ一応あれ、ドイツ国家で。で、
へえ、そうなの？
あ、まあ、国家といっても大きな連合体みたいなものなんだけど、一応ドイツの歴史の中における、まあ、自分らの帝国という意識があって、それの1番目で、2番目はそのさっき言ったドイツ帝国、第一次大戦の頃までのドイツ帝国、それを引き継ぐものとして俺たち第三の帝国ってことで第三帝国というような、これ正式な国語じゃないんですよ、
うん、
うん、なんだけれど、まあよくそういうふうに言われていたと。で、本人たちもそのように言う、はい、言うことがあったと。で、まあ、第三帝国、これ一つ補足しておかないといけないところがあって、これドイツ語だとドリテスライヒか。このライヒっていうのを帝国と訳すのが適切かどうかっていうのは、実はかなり微妙だったりするんですけれど、とりあえず今回はまあ、一般的に使われている第三帝国でいきます。
はい。
いうことで第三帝国のお話なんだが、
はい、
まず言い訳を済ませておきたい。
はい、
この辺りのお話っていうのは、まあ、とてもじゃないんだけど、ここで話しきれない
、うん、
ので、まあ、自分なりに大事かなって思うあらすじを喋っていこうかと思うんだけれど、当然切ったり省いたりしまくるんで、
うん、
あれ、あのことには触れないのかいとか、あの人物は出てこないのかいっていうのは多分多いと思うんだけど、うん、それは全部拾うのは無理なんで、はい、ご容赦と。
はい、
あとむずいあの、むずいっていうのは、はい、あの、自分自身も勉強中なんで、そこもご容赦と、うん。
はい。
特にあのね、諸説ある事象、まあ、これをね、この番組を聞いてくれてる人にはお馴染みかもしれない諸説が多いっていうのと、
うん、
あとはやっぱしこう、どこまでね、最新研究に基づいて知識を更新できてるかっていうのが、はなはな心もとないんですよ。自分自身でも。うん、というのもやっぱこの分野って、ほら、日本人の著作以外となるとさ、どうしても、私なんかは翻訳に頼らざるを得ないんだよ。
はい。
けれどね、翻訳がどこまで間に合っているのかってい
う
ところなので、まあ、これ、基本的に世界史ってそれ宿命なんだけれど、
うん。
例えばね、日本語のネットとかだと、やっぱ30年、40年、下手したら50年前の書籍とかが参考になってたりとかするわけでさ。
うん、うん。
で、自分もね、とっかかりはね、やっぱあの、ジョン・トーランドっていう、まあ、ヒトラーの伝記書いた人がいるんだけど、まあ、そのあたりから入って、
うん。
すごい古いんだけど、これ。で、まあ、最近では、イアン・カーショーっていう人のヒトラー伝とか、あるいはリチャード・ジェイ・エバンズっていうような人たちを参考にすることが多いんだけれども、
うん、
まあ、このカーショーのヒトラー伝も、結構もうそれなりの歳月が経っているんですよ。うん、その後から多分また新しいものが出てきてたりとかすると思うんでね。ただまあ、現時点で日本語で読めるものとしては、もうすごくいいと思います。
うん、
ということで、まあ、自分の知識も古いところとか、あるいはもう誤りもあるだろうということで、
はい、
なのでむしろ最近はこんな見方なんですよというね、これドイツに明るい方がいればぜひ教えていただきたい
ほうほうほう
という。で、まあ参照している著者とかはちょいちょい話にも出すと思うし、あと最後にはね、うん、ちゃんとあの主要な参考文献とかおすすめ書籍なんかもね紹介しようかなと思ってるんで、
はい、
うん、
まあ、その最後がね、最後がなかなか訪れないっていうね、
そうです
はい、
で、まあ、じゃあいきなり入りますが、うん、
はい、お、フルマラソンがスタートするわけですね、ついに
入ります、うん、
はい、
まあいきなりですが、あの ドイツが第二次世界大戦で負けたのご存知だと思います。
うん、ほうほうほう。
が、どんな終わり方したかってイメージあります？
どんな終わり方したか、やっぱり連合軍が来たんじゃないですか？
まあ、そういう感じですよね。
そういう感じです。まあ、なんか最後は連合軍が来て、日本もだけど。
まあ、ということで、じゃあ話は第三帝国の滅亡ということで、早速最終回。
です。はい、ああ、うん、そういう映画よくありますけどね。はい。
まあ、この終わりっていうのは1945年の4月30日。
ほう。
のね、午後3時半頃、ベルリンの総統官邸の地下壕で、アドルフ・ヒトラーが自殺します。
はいはい。
56歳。
ね、うん。うん。
で、28日の夜に急遽結婚式を挙げて、1日半だけ奥さんであったエファ・ブラウンと一緒でした。
はい。
一緒に死ぬと。
はい。はい、有名な方ですね、あのね。
そうですね。まあ、エヴァ・ブラウンって言った方が多分、通りはいいんですけど。
そっちの方が、うん、僕もよく聞くのはエヴァ・ブラウンですね。
まあでも、まあ、向こうの発音に近づけて、最近ではエヴァ・ブラウンっていう方が多分、多いかなと。いう感じで。で、まあ、そうやってお亡くなりになっちゃって最終回なんですが、その後、ヒトラーの遺言で後継者に指名されたのは、あのね、プレーンっていう場所にいた海軍総司令官のカール・デーリッツ元帥という方がね、うん、あの大統領兼国防軍最高司令官になって、はい、まあ、要はヒトラーの後継者になったんですよ。なので実はこの時点で終わってないんですよ、まだ。
はいはいはい、
うん、でもベルリンではあの相当亡きだと。一度はね、あの赤軍、その頃はあのベルリンを包囲してたのは赤軍、ソ連軍ですよ、
はい、
そのソ連軍と講和交渉を持つんだけれども、これに失敗すると、
うん、
赤軍から拒否される。
うん、はいはいはい、
それでこれに失敗して、でナチ党の幹部たちは、まあ、自決したり逃亡を図ったりと、これで指導部は崩壊するんですよ、
うん、
で5月2日早朝、まあ、そういう偉い人たちが責任放棄する中で、現場でギリギリまで踏ん張っていたベルリン防衛司令官のヘルムト・バイトリング砲兵大将っていう人がね、
うん、
あのソ連赤軍のワシーリー・チュイコフに降伏を申し入れて、で市外の帰化部隊、うん、あの指揮下にあった部隊に戦闘停止を命令するんですよ。
ほうほうほう。
でそこでまあ実質的な戦闘が終わり、その後今度はベルリンの外側、うん、さっきあの後継者に指名されたデーリッツ、うん、この人がこの第三帝国の後片付けをするために臨時政府を樹立するんですよ、
はい、はいはいはい。
これを所在地の名前を取ってフレンスブルク政府っていうんだけれど、
はい、
このデーリッツはこのフレンスブルク政府の主犯として連合国への降伏を決めるんです。
うん。
そしてあの5月7日まあ、デーリッツ政府の認可を受けたドイツ国防軍のアルフレート・ヨードル上級大将という、まあ、軍人さんがね、あの4カ国代表の前で降伏文書に調印、そして翌8日に停戦が発行されます。ここで、はい、ナチスドイツ第三帝国が1939年9月に始めた戦争ってのは終わるんですよ、
はい、
うん、実はソ連なんか5月9日を終わりの日としてるんだけれども、まあおおむね8日と説明されることが多いですね。
うん、なるほどなるほど、うん、
という段取りがあったと。
なるほど。まあでもすぐですね、ヒトラー自殺してからね。
まあね、ただちょっとその1週間ぐらい粘るんだけど、ね、いろんな、
うん、
あのデニツはそのソ連軍に降伏したくなかったんで、どうにかこう西側に降伏できねえかっていうことでいろいろ画策とかするんだけど、まあ、拒否られてしまって結局は受け入れるしかなかったっていうような状況で、うん、まあでここでまあいきなりもう第二次世界大戦を総括するという。
はい、終わりましたね、最終回、うん、
まあね、ヨーロッパにおいて5000万人以上が死亡した戦争であったと。
おお、はい。
で、ドイツは軍人が440万から530万くらい。民間人は150万から300万。まあ、これちょっといろんな数字があるんだけど、うん、特にあの、独ソ戦。ドイツとソ連の戦いにおいて、つまり東部戦線は最大の犠牲者を生みまして、うん、この大戦の。
はいはいはい。
で、交戦国ソ連はおよそ2700万、トータルで。
すごいね。うん。
で、これ、
すごいな。
これ、一つの統計によれば人口の 13% くらいだって言われてるね。
あ、そう。
で、まあ、その間にあったポーランド、まあ、最初に攻め込まれたところだけど、ここが560万ぐらいと言われてますね。で、まあ、ここら辺の数字っていうのは、直接の戦闘行為以外での死者、だつまり、迫害、虐殺、あるいは収容所での死者、あるいは戦争に伴う飢餓、疫病なんかも含んでる。特にポーランドなんかはホロコーストの割合が高いんじゃないかな。
はあ。
ま、などなど、まあ、これ以外の国もすごい破滅的な損害を被っているんだけれど、まあ、どれももう隔絶した数字ですわな。
そうですね、うん、あの参考までに日本は
310万人、
うん、日本で310万人、あの悲劇的と言われるあの犠牲者が310万ですよ。
これだけでも恐るべき悲劇なのに、この東部戦線っていうのはもう桁が違うっていうね、う
ん、桁がね違うんだね、すごいね、
うん、まあ、だからどっちが自国かってそういう問題ではないんだけど、ただ逆に言うと我々があれほどまでにすごい悲劇だと思っていた、まあ、自国のねもの、うん、これのまあ 何個分だっていう話にもなってきてるわけだよ、数としてはね、
うんうんうん、はい、
うん、でさっき直接の戦闘行為以外の死者っていう話をしたけれども、まあこの時代はね国策による迫害弾圧大量虐殺も行われましたよね。
はいはいはい。
まあ最も知られるのはドイツが行ったホロコースト、
うん、
これもね推計には諸説あるけれど、まあ概ね570万人のユダヤ人が殺害されたと言われている。
はいはい。
またね、あの捕虜だけじゃなくて、まあ、列島民族と見なされたソ連西部から中央ヨーロッパにかけてのスラブ系住民であるとか、あるいはロマ、まあ、昔ジプシーと呼ばれてた人たちね、うん、であるとか、あるいはドイツ国内の精神障害者とかね、そういう人たちも殺害されまして、
うん、
で、まあ、ナチスドイツのによるそういった犠牲者というのは一説に1100万人と言われてましてね。で、
はいはいはい、
でまたこれドイツだけじゃなくてソ連も戦前からね、その国策に基づく大量殺戮ってのを行っていて、これはあの、うん、ティモシー・スナイダーっていう研究者によれば、ナチスドイツとソ連両方の政権によってソ連西部からベラルーシ、ポーランド、ウクライナといった地域で戦闘ではなしに1400万人が殺害されたと。
戦闘ではなしに、
うん、でこれはね、あのブラッドランドという本になってますので皆さんどうぞ、うん、でまあことほど最後にこの我々のね想像力を麻痺させる恐るべき数字なんだけれども、規模がちょっと巨大すぎて、うん、実に様々な推計がある。なので今挙げた数字もあくまで一つの参考として考えてほしいです。これ実際に全容を把握するのは極めて困難、
うんうん、
まあ、ただヨーロッパでは5000万人以上というのがよく言われる数字、
はい、
うん、まあ、ともかくこの人類史上最大規模の悲劇をこう地上に現実させた政権の一つがドイツ第三帝国ナチスドイツであったと。でその中枢であったナチ党なんですけど、1945年10月の10日に連合軍管理理事会指令第2号という命令によって廃止されます。連合国軍が発するわけ、
うん、
これによって復活も禁じられて、はい、ここに名実ともに消滅するんですよ。
ほうほうほうほう、う
ん、もちろんあれだよ、もう実態としてはもうほぼ機能してないんだけれど、一応は、ね、法的に葬り去られたと、
うん、
でこれね戦争が終わった時点、終わった45年の時点で党員はね書類上約850万人いたと言われてます。
すごいね。
そうね、党員がだからね、うん、
あ
でまあじゃあこのナチ何者でしょうという、
はい、
なぜ権力を握ったのかという、
おこっからやっとあのストーリーが始まるわけですね。こっからはい、
まあね、もちろん今ちょっと軽く触れたけど、戦った相手であるスターリンのねソ連も凄まじい政権ではあったんだけれど、今回はこの西側のナチスドイツに注目して、
うん、
でこの第三帝国の誕生について話してみようと思うんだけれど、すでに前置きがクソ長くなってしまったっていうね、
うん、
うん、まずね名前なんですよ、ナチ、
うん、ナチ、
これねもちろん正式名称じゃないです。
はい、
うん、これね正式名称はねナチオナールゾツアリスティッシェドイツアルバイターパルタイ。
ほうほうほ
う、うん、これ発音はねちょっと勘弁してください、うん、
ドイツ語ですねこれは、
うん、このねナチオナールゾツアリストの略がナチ、
ナショナルソーシャリストみたいな、
あまさにそう、違う、そうですそうです、
あ本当、ああ、うん、はいはい、
でそれの複数形がナチスっていうことなんだけど、
なるほど、
うんうん、ちなみにこのねナチスって呼び方はね別称というかね否定的なニュアンスで使われるものなんで、
うん、
ご当人たちは自分たちをナチスとは呼びません。
あそうなんですね。
そうそうそう、あのね普通はね頭文字の略称 NSDAP、うん、
はい、
だから英語だと NSDAP、
はいはいはいはい、うん、
まあただ外国特に日本なんかはもう当時からその別称ではなく普通にナチスっていう表記はしてたらしいんですけどね、まあ、一応こうもともとは正しい呼び方ではないと。 なので、ね、まあ、ちゃんとした呼び方するときは、円安デアペイと呼ぶべき。
じゃあ、なんか映画とかで俺たちはナチスだってやつがいたら。
は、おかしい。
うん、おかしいってことですね。なるほど、なるほど。
で、まあ、基本的にドイツってね、政党はね、頭文字で呼ぶんですよ。
はいはい。
うん、なので、客観的な記述では本来適切とは言い難いんだけれど、ただ今日はちょっとややこしくなるので、基本はナチと呼びます。
はい。
なので、そこはご容赦いただきたいと。
うん。
で、ちなみにこのナチ、日本語で何て呼ぶかっていうと、おおむねね、国民社会主義ドイツ労働者党。
はいはいはい。
これで、あれ、国家社会主義じゃないのと思う人が多分いると思うんですよ。
気づかなかったな。
ね、うん、確か我々が習った時は国家社会主義ドイツ労働者党だったと思います、多分。
ドイツ労働者党のところではよく覚えてんだけどな。まあ、その前が何だったか分かんねえや。うん、
前が大事なんだけどね。
なるほど。
まあ、だから今でも、多分国家社会主義の方が通じやすいかもしれないんだけれども、
はいはいはい、
基本的にドイツ史研究者の多くは国民を使いますし、あとはね、まあ、そういったプロパーによる著作とか、その監視を受けてる翻訳なんかでもほぼほぼ国民社会主義と訳されてます。あとあれかな、最近は教科書も多分国民社会主義になっているのが多いんじゃないかな。じゃあこれなんで国家社会主義じゃいかんのかっていうことをまずね、はい、話しておかなければならんのですが、そもそもね、うん、言語のね、ナチオナルゾツアリスムス、ゾツアリスムス、うん、の訳語として、これ不適切だからってことらしいんですよね。ちなみにこれさっきダニーさんが言った通り、英語ではナショナルソーシャリズムです。
はいはいはい、うん、
で実はね、これ国家社会主義っていう日本語はね、そもそも複数の意味で使われているんですよ。
はい、
ナショナルソーシャリズムとは別にステートソーシャリズムっていう政治思想があるんだけど、これも国家社会主義と訳されてしまう。
はいはいはい。
でステートソーシャリズムっていうのは国家主導による社会主義っていう意味で、で、うん、ナショナルっていうのは日本語ではね、国家とも国民とも訳されるんですよ。
うん、
で、
うんうん、
でも、片やステートがあるので、じゃあここは国民にしとこうということなんですよ。う
ん、はいはいはいはい。なるほど。
ステートと区別するために国民社会主義にしようと。うん、ただこれ、はいはい、最も大昔は国民社会主義だったんだけど、途中から国家社会主義だったんだよね。
そうなんだ。じゃあ戻ったの。
そうそうそう。先祖返りしたっていう。うん、
なるほど。
だからまあこれね、日本語のノリでは、まあ国民のための社会主義っていうね、これどういうことでしょうかと。
うん、
さっき国家社会主義は国家主導による社会主義と言ったけれど、ナチスも国家が主導してたんじゃないのと。
うん。
うん。ナチスってイメージとしてはさ、国家が一番で国民がそれに服従してるっていうイメージありません？
ああ、はいはい、あります、うん、あります。
でもね、実はナチスってちょっと違うんだよ。う
ん、あ、そうなんですか。
ヒトラーのね、ナチスって、は国家を市場のものとは捉えてなくて、市場は民族。うん、
ああ、そうかそうかそうか、はい。
そして民族共同体、これがね、はいはいはい、一番大事なものなんですよ。で、国家はそれのための器に過ぎないと見出してる。
うん、はい。
で、ヒトラー自身ね、我が闘争って著作ね、の中でも、
マインカンプですか。
マインカンプです。そう、国家は手段であって目的ではないとはっきり書いてます。
うんうんうん。
なので国家社会主義は適切ではないよというね、このあたりはね、日本の学者さんだと石田裕二さんとかが書かれてますね。
うん、
ちなみにこのさっき出てきた民族共同体、これね、フォルクスゲマインシャフトっていうんですよ、ドイツ語でね。
はい、聞いたことありますね。
おう、かっこいいけどね、ちょっとメカメカしい感じの、うん、このフォルクスゲマインシャフトこそがナチがドイツ国民に掲げた理念なんですよ。
うん、
これはね、文字通り同じ民族で集まった共同体、まあ、まんまですわな、
うん、
しかし大事なのはその中では平等、民族の前には階級も格差もないんだよっていう考え方なんですよ。
ほうほうほう。
だから民族共同体では個人よりも民族の繁栄のための公共心、公益性が優先されるんですよ。
うん、
だからヒトラー自身は我が闘争の中で民族共同体は国家と個人、民族と個人とが同化したものだ、同じ状態になったものだって書いてるんですよ。
はいはいはい、うん、
で国民社会主義っていうのはそうした民族共同体のための社会主義であるから、うん、国家と訳してしまうとそこが見えてこないっていう。
なるほどね。はいはいはい。
だからそこのね、考え方を踏まえて民族社会主義って呼ぶ人もいます。
うん、うん、
感覚としてはこっちの方が分かりやすいんですけどね。
うんうん、分かりやすいですね、こっちの方が確かに。うん、
でも、まあ、書籍とかだと国民社会主義が多いかな。
うん。
なので多分国民社会主義で言っていった方がいいかなと思う。
うん。
で、あとはね、社会主義っていう言葉で、なんとなくソ連とかの社会主義みたいなものなわけというふうに思ってしまい、ナチって左翼なのって思われることが結構あるんですよ。
はいはいはい、うん。
実際ね、冷戦中なんかはね、全体主義国家論というものがあって、その中でソ連と大して変わらんやんけって言われてたことがあるよ。
うん。
ナチ政権っていうのもね。
うん。
しかし、まずね、ナチ党の国民社会主義っていうのはね、社会主義の成分を含有しつつも違うものだとみなされてます。
ほう。
社会主義ではなくて、あくまで国民社会主義。ナチオナルドツヤリスムスという固有のイデオロギーと考えた方がいい。
はい。
国民社会主義と分けるんじゃなくて、
うん、
国民社会主義っていう、
うん。
で、我々が普通想像する社会主義っていうのは、いわゆるこう生産手段を公有化して、まあ利益を平等に配分して格差をなくしましょうっていう考えじゃないですか。
うんうん、
みんなで生産して、うん、みんなで分け前を分配しましょうっていう、うん、あの能力とかではなくて、
うん、うん、はいはいはい。いわゆる普通の社会主義でしょ。そうそうそうそう、学校で習う。
うん。
はい。
まあ、ちなみにね、共産主義って言葉もありますけれど、まあ、普通はね、うん、発展段階である社会主義の先にある完成形が共産主義っていうふうに説明されることが多分多いかなと思う。
そうですね。
うん。まあ、ほら、社会主義っていうのは公平な分配を達成するために、計画経済なんかを仕切る権力が存在する。だけれど、うん、途中だから。けども、共産主義はそれすらねえよっていう状態。
うん。
と、まあ、こういうふうに説明されることが多いんだけれど、ただ文脈によってはほぼ同じものとして使うこともあるし、あるいは違うものとして扱うこともある。
うん、
ちなみにマルクス主義っていう言葉もあって、
うんうん、
これは今話したようなことを理論として体系化した思想。まあ、いわゆるマルクス、エンゲルスに連なる思想体系ですな。ただこれも、やっぱり文脈によっては同じような単なる言い換えとして使っていることが、多い、
うん、あ、ありますね、うんうん。よく論法とかで使われるときはそんな感じしますね。
まあ、なんなら、今日、僕も、ここら辺は同じ言葉として使っちゃうかもしれない。
はい。
という。まあまあ、で、特に今回のナチスっていうのは、そこら辺の言葉の定義のむずさを感じさせる格好のネタの一つですよ。
ちょっと難しいですね。
難しいですね。
うん。これ、国家体制の話ですか？イデオロギーの話ですか？
イデオロギーですね。あ、まあまあもちろん国家体制にもつながってくるんだけど、
うん、
うん、まあともかくその一般的な定義での共産主義っていうと、まあ階級を打破して平等を目指して、うん、はいはいはい、でインターナショナル、うん、まあ国際主義的で、うん、まあ要は国や民族を超えて労働者の連帯を広げていくっていう思考があるんだけれど、
うん、
まあほら万国の労働者を団結せよっていうね、共産党宣言の有名な言葉があるんですよ。
うん。
うん、ただまあ、一国でも革命は可能だよっていうスターリンの一国社会主義みたいなものも出てくるんだけどね。ただまあ一応基本的な理念としてそういうインターナショナリズム、国際主義があったとお考えください。
はい。
とまあそういう社会主義だけれども、ナチスの国民社会主義も多少似てるところがあるんですね。
うん。
それはね、平等。つまりだから階級格差の解消。
うん。解消、はい。うん、解消ですね。
解消。うん。なくそうという。
うん、
でもって、実際に社会政策、社会主義的な政策をいくつか実施はしている。
うん、
そして、初期は一応反資本主義を謳っていた、
うん。うん。
じゃあ、あれ同じじゃんって思うかもしれないんだけど、うん、じゃあ違いはどこかっていうと、目指すべき平等っていうのが、民族共同体の中での、フォルクス・ゲマインシャフトの中での平等だっていうことの。
ほう、ちょっとよくわかんねえな。
つまり、平等なのは民族の中だけ。はい、
うん、
だから民族の垣根を越えて連帯していこうっていう国際主義なんていうのは最高に農産級なわけ。
はいはい、はい、
ここが共産主義と一番違うところ、
はい、
うん、共産主義ってのはその平等になろうっていうことをどんどん広げていくんだよね、
うん、
でその民族とかじゃなくて階級で団結しようっていう横軸なのよ、
うんうん、はいはいはい、ああなるほど、
うん、
はい、わかりました。
そう、でもナチスの民族共同体はあくまでその民族の中だけ。
うんうん、最終的な完成形が小さいんですね。
まあそうね、自分たちだけ
規模が、
うんうん、ね、そもそもね、ヒトラー自身が我が闘争の中で国際主義が勢力を伸ばしたのはマルクス主義が党を作ったからであり、民族主義もこれに対抗するために党を作らねばならない、うん、で我々の国民社会主義ドイツ労働者党はそのための党だっていうふうに書いてある。
ああ、はいはい
これつまりどういうことかっていうと、国際主義である社会主義、それに対立する自分たちは民族主義に発する国民社会主義だって言ってるんですよ。
あ、なるほど。明確にもう違いを歌っているわけですね。
言っているんですね。
対立するものであると。はいはいはい。それはわかります。
うん。
わかりやすいですね。
ご本人が、
はいはい、
あいつらとは戦うんだぜって言ってる。
うん。うん
でまあ、そういう、こう、民族共同体の安寧のための公益をのみ、希求し、求め、そのために、国民は互いに奉仕する。そういう意味で、社会主義って言葉を使っている。
はい、
で、それを実現させるために、まあ、平等どころか、内では強い従属、で、外では強硬な排斥と収奪を伴う。まあ、排斥っていうのは、退ける。入ってくんだ。で、収奪は奪う。というのも、この民族共同体に帰属する同胞のみが大事なわけだから、帰属しないもの。というか、帰属が許されないものは徹底的に排除、除去されるっていう。
うん、
そこに人種主義とか優生思想、反ユダヤ主義が絡んでくるわけ。うん、
まさに優生思想という感じはしますけどね。
もう最近ちょっとね、聞きましたけどね。
そうですね。よく聞きますね。うん、はい、うん。
まあ、で、これを、歴史学者のウルリヒ・ヘルベルトっていう人は、ナチの社会概念は平等と不平等の体系に基づいていたっていうふうに書いていますね。
うんうん、
つまり、平等のためにすんげえ不平等やってたっていう。
はいはいはい。うん、なるほど。
まあ、だから、自民族は他民族よりも優越しているという不平等。
うん、
で、優れた民族であればこそ、その内部では格差はないっていう平等。
うん、
しかし、リーダーへの極端な服従を求める指導者原理っていう不平等。
うん、
こういう相反する連環がナチ党イデオロギーの特徴なんですよ。
はいはいはいはい。
うん、
なるほど。
うん、で、これはね、田野大輔さんっていう、やっぱしこのドイツの研究者の人が、まあ、エリート主義原理と平等主義原理とのディレンマを中和する役割を果たしたのが、民族ないし人種という生物的なフィクションであったっていうふうに書いてるんですよ、論文でね。まあ、エリート主義原理と平等主義原理って一見相反するものが両方共存していて、うん、でその間をこう中和するつなげるものが民族であったっていう、
うん、
あるいは人種であった、
うん、
というのがちょっと難しくなってきてしまいましたね。
うん、いやでも基本的な考えみたいなのが、
うん、ちょっと大事
ここら辺で押さえとかないと、
うんうん、であとその反資本主義っていう言葉がさっき出てきたんだけど、反資本主義とは言いながら、うん、それは彼らの言うところのユダヤ的金融資本主義がダメだっていう。
うん。はいはいはい。
いう意味で言っていて、しかも財産私有自体は否定してないと。
うん。
うん、だから資本主義そのものも捨ててはいないですよね。なのでそういうところでは、いわゆる共産主義とか社会主義とは違う。
うん。
それどころかね、彼らっていうのは、ね、情勢に応じてスタンスを変えて、党の力を拡大させるためにはね、ブルジョワとかね、資産家とかね、あるいはね、帝政派の保守貴族なんかとつるんだりもしてるんですよ。
そうなんですか。それ聞くとなんかどういう
わけわかんないでしょ。
いますけどね。
うん。でね、そもそもね、彼らの経済思想っていうのはね、最前のその平等不平等の矛盾とね、同じくね、かなり曖昧なの。
あ、そうなの。
そう。曖昧で、しかもね、そこに自覚的でもあった。
はあはあはあ、そうなんですか。
自分たちにはコアになる体系的な経済思想はなくて、問題ごとに考えるっていうようなことを言ってたりするんですよ。
うん、うん、はいはいはい。
でね、総じてみるとね、ナチズムとかね、民族共同体っていうのは曖昧なの。
うん、
けどその曖昧さが強みになった。うん、曖昧であるってことは、そのなんて言うんだろうな、いろんなこと言えるからね、受けること。
うん、
うん、
そうですね。でもそれ見抜かれないんですか、それ。
見抜かれないんですよね。
そう。
うん、
ああ、そうですか、うん。
うん。で、今、社会主義との違いっていう話になったけれども、構成員的にも多少社会主義成分があったっていうのは確か。
うん。
ね、初期のね、党員、初期のメンバーにはね、シトラッサー兄弟っていう人たちを代表とする、ね、うん、ナチス左派って呼ばれてる人たちがいて、
うんうん、
左のね、レフト。
うん。
が、
はい、
この人たちがより社会主義的な考えが強い人たちで、そういう一派がいたのね、うん、党内に。ただ、うん、このナチス左派の領袖、トップたちは後に粛清されるし、
はいはい、
何よりもさっき触れたように、はい、党自体は反共産主義を掲げていると、
うん。
だから、ボルシェビズム、レーニン以来のソ連の社会主義を、フグ大天の敵とみなしていた。 だ
へへへ。
徹底的に攻撃加えたわけですよ。その民族を侵す国際主義ってのは断固阻止せねばならんという。で、しかもね、彼らは自分たちのその社会主義的な政策ってのは輸出ができないと。これはドイツ民族のためだけのメソッドと考えている。でも社会主義は輸出するんですよ。さっき言ったその国際主義っていう。なので、だから社会主義と似た部分はありながらかなり異質な思想であると。もちろん影響を受けてはいるんだよ。ただ仲は悪い。だから結局一番分かりやすいところのキーワードは民族。つまり強烈なナショナリズム、民族至上主義。
その民族っていうのは、アーリア人とかそういうことですか？
それはその民族というかなりふわっとしたものの中に人種的な定義を入れようとしてくるわけですよ。で、そういう中でそのアーリア人種だって、そういう言葉になってくるっていう。多分そこら辺も後で触れるかなと。
わかりました。
という感じでね、これ社会主義成分が入った曲であって、で、矛盾も抱えていると。だから今の我々にはね、大変分かりにくい人々。
非常にここまででも分かりづらいですね。
だからこれね、通り一遍のね、政治スペクトルにはめるのは結構無理があるので、第三の位置っていうね、言葉なんていうのもあったりするんだけど、その、右でも左でもないみたいな。でも、歴史的にはその、ドイツの右派ブロック、右サイドとか他の右翼組織と提携して、権威主義的な保守との取引で権力を握って、で、共産主義者と社会民主主義者を徹底的に攻撃したナショナリスト政党なんで、政局的なポジションとしては基本右翼に扱われます。ナチスは左翼だっていうことを言う人本当に多いんだけれど、基本的に右翼として扱われますよ。
そうですね。そういえば、右翼と教わったけど、その後、なんとなく左翼的なところで捉えてましたね。そういえばそうだ、右翼だって教えられたな。
要はその透明に社会主義っていうのが入っていたりとか、あるいは中身にも確かに似た要素はある。だけれども、ただそもそも左翼右翼っていうのは非常に相対的な言葉なので、その国とかその時代において定義ができるものなのよ。だから今の我々が抱いている右翼左翼のスペクトルでははまらないんだけれど、一応この人たち右翼と扱われる。ということなんですけど、でさらにもうちょっとエッセンス的なところで言うと、特に今言ったその反ボリシェビズム、反共産主義と反ユダヤ主義が結合したのがナチス、そしてヒトラーの思想の最大の特徴。ナチスはね、この2つの敵を一体不可分の害悪と見なしていくんですよ。マルクス主義はあかん、そしてそのあかんものを広め、裏で暗躍しているのはユダヤ人である。っていう発想するんですよ。
なるほど。
で、ユダヤ人は資本主義のイメージを持ちながら、マルクス主義ともつながっているっていうんですよ。どっちもっていうね。で、こういう世界観がソ連に対するいわゆる絶滅戦争、そしてユダヤ人に対するホロコーストへの道を開いてしまう。ちょっと名前だけでね、長話になってしまったんだけれど、とにかくこの民族共同体、フォルクスゲマインシャフトという概念と、反ボルシェビズム、反共と反ユダヤ主義っていうのは重要です。
わかりました。
という人たちであると。で、このナチっていうのは、さっきも言った通り、終戦時に850万人いたと。しかし何にでも始まりがある。で、このね、ナチ党の前身である党ができたのは、遡ること26年前。1919年。場所はバイエルンのミュンヘンでした。南ドイツだね。でね、1919年の当時のドイツっていうのは、こうした小さい党とかね、政治結社とか、政治団体がボコボコ作られてました。で、集会はね、もっぱらビアホールで行われていた。ドイツっぽいですよね。で、その小さな党もビアホールでジョッキを傾けながら政治談義をするっていうような、無数の小さな政治サークルの一つだった。でね、初期から4、50人ぐらいだった、党員。そんな少ないとは思わんけれど、全然でも歴史を動かせる規模じゃないよね。だって850万人になるんだから。 そしてこのままこの人たちの話をねしたいところなんだけれど、まあ、1919年当時のドイツの状況について話さなければならない。
そうですね、そこが気になるところです。
まあね、だから当時のドイツ国内っていうのはまあ深刻な分断とね混乱が極みに達して、まあ、テロや暴動がね、うん、頻発してほぼ内戦寸前と言っていいような状況だったんだけれど、
ほうほう、
じゃあなんでそういう時代なのかというと、まあ、前年の1918年、
うん、
ドイツが第一次世界大戦に敗れ、
はい、
ドイツ帝国いわゆる第二帝国が倒れたから、
うんうん、
となるとこれはもう第一次世界大戦での敗北と、まあ、それに伴うドイツ革命について話さなければならないということで、
はい、
どんどん、
はい、
遡ると、まあでも
じゃあまずはそこから行くわけですね、うん、はい、
まあナチスとヒトラーを生み出したら間違いなく第一次世界大戦なので、
うん、
でまあそれどころか悲しいお知らせなんだけれど、
はあ、秘宝ですね。
これ秘宝なんだけど、第一次大戦の前のことも喋んないといけないねっていう。
秘宝すぎる。
これだから完全に歴史の悪いところやね。ということで、あの政治サークルのあんちゃんたちにはまだビールを飲んでいってもらうしかないっていう。
はい、うん、はい、じゃあお待ちいただいて。
というのも、まあ、このね、ドイツ国民がナチズムの台頭を許してしまった原因っていうものがこう昔から研究されてたわけだ。
うん。
うん、でそうするとね、第一次大戦はもちろんのこと、その帝政期の帝国の時代のドイツそのものの社会状況にそれを見出そうという発想が出てくるんですよ、
はあはあ、
しょうがないんですけどね、はあはあ、
うん、
まあ、だってほら、ね、1919年にさ、ビアホールでジョッキ片手におしゃべりしてたワーカーたちなんてのは普通の人々ですよ、
はい、
うん、でもこのサークルがわずか20年後に世界大戦引き起こす、
うんうん、
で20世紀最大の悲劇を現実させる組織に変貌するわけで、だそれはこの組織の体質とか、この一人の指導者のカリスマだけで説明がつくはずないんですよ。
うんうん、そうですね。
ということで、帝政ドイツの話を少し。でまずね、あの戦後ね、かつてこうナチズムとかヒトラーっていうのは突然変異的に、いわば事故、アクシデントとして出現したものなんだっていう考え方があった。
うん。うん、
が、1970年代くらいから、そのナチや第二次世界大戦もまた、その帝政ドイツ、帝国時代のドイツからの歴史的連続性の中で必然的に起こったことだっていう考え方が出てくるんですわ。
はいはいはい。
まあ要は、ああいうのが生まれてしまう歴史をそもそもドイツは歩んできてしまったんじゃないの、
うん、
という考え方ね、
うん。
うん。で、これね、最初のうちはね、ルターの宗教改革とかね、30年戦争まで遡ったりしてたんだけど、それはさすがに厳しいので、まあスルーっていうか、まあそれはさすがにちょっとは、無理だろっていうことになってるんだけど、
はい、
まあ、ともかくね、それはね、あの英仏、イギリスとかフランスといった国とは違う異質の歴史であるっていう考え方、
お、
まあ、つまりこれ、はい、市民革命を経て近代社会を迎えたイギリスとかフランスに比べて、うんうんうんうん、いろいろつまずいちまった歴史なんだ、
はいはい、と。はあはあはあ、なるほどね、はいはいはい。
でこれをね、ドイツの特有の道って呼ばれるんですよ、こういうの、
うんうん
うん、でこれが議論になった、かつて、
うん、
特有の道論っつってね、
うんうんうん、
で、まあ、こう、じゃあ、第一次世界大戦前の19世紀のドイツについてごくごく簡単に説明すると、まあ、そもそもドイツっていうのは両方国家って言って、まあ、大小さまざまな国に分かれていた。で、長いこと統一されることがなかったんですよ。
うんうんうんうん、
で、またね、あの、いわゆる現在の我々が知っているドイツ以外でも、まあ、ドイツ系国家としては、オーストリア。当時はオーストリア帝国があったりする。
うん。うん、
ただオーストリア帝国はがっつり多民族国家で支配民族で、かつ人口が一番多いのがドイツ人だったっていうだけで、他の民族もいっぱい住んでたんだけどね、
うん
まあ、ともかくあのね、ドイツ民族によるドイツ民族のための統一国家っていうものがなかった。
はいはいはい、うん、
その代わりオーストリアを米主とするドイツ連邦っていうふわっとしたまとまりはあった、
うん、
で、あの時は1848年に、そのヨーロッパでナショナリズムと、ね、自由主義的な改革を求める機運っていうのが高まるんですわ、うん、これは我々もね、教科書で習った諸国民の春なんて言われるんだけど、
覚えてないですねあ、
まあ要はヨーロッパで一斉に革命が起きるんですわ、
うんうん、
でドイツ連邦でもそのウィーンとベルリンで3月革命っていうのが起きます。
で、うんうんうん、
これはあの市民がもう専制支配はもううぜえということになりまして、うん、王様とか貴族とかのね、
うん、
で新しい憲法と国民国家の樹立を求めて立ち上がるわけですよ。
うんうん、いいじゃないですか。
いいですよ。で、うん、そこでそのフランクフルト国民議会っていう、まあ、議会が作られまして、 話し合いが行われると。うん、で、
はい、
ここは一応憲法を作って統一ドイツ国家を樹立しようとなるんだが、うん、この時統一に関しては二つの潮流プランがあって、
うん、
一つはオーストリアを抜いた形で統一する小ドイツ主義、小さいドイツの主義、
うん
うん、もう一個はオーストリアを含めてドイツ語を話す地域をドガンと統一する、統一してまとまろうぜっていう大ドイツ主義、
はい、
ちなみにこの時代まだ影も形もないアドルフさんは大ドイツ主義者になる、
うんうん、
まあ、このでも会議ではいろいろあった逆、オーストリア抜きの小ドイツでまとまろうっていう話になるんですよ、う
ん、はい、
ただ結局それで頓挫しちゃう、
はいはいはいはい、
あののみならずこの革命自体も失敗します。
あらららら
うん。これはあの保守的なね伝統的支配層の反動、まあ、つまりだから王様とか貴族が、うん、は何自由主義ふざけんなと無理無理、
うん、
って拒否してで失敗してしまったと、
うん
うん、で結局は1871年にプロイセン王国、今のドイツ北部とポーランドの西側を治めていた王国なんだけど、これが腕っぷしによってドイツを統一するんです
よ、うん、腕っぷしによって
腕っぷしで武力で、
はい、
でちなみにこれはもうオーストリア抜いた形でドイツを統一します。まあだから結果的には小ドイツになった、
うんうんうんうん、
まあ
なるほど、
これいわゆるあの鉄血宰相として有名なのオットフォン・ビスマルクが活躍した、
はあはあはあはあ、うん、あのとんがったはヘルメットかぶってる人ですね。
あ、そうそうそうそうそう、あの横顔のね、
はいはい、
うん、これがいわゆるドイツ帝国、いわゆる第二帝国、
はい、
うん
うん、
でまあじゃあドイツ統一できたじゃん、よかったんじゃないのと思いたいところなんだが、さっきねそのフランクフルト国民議会で頓挫して3月革命もしくったっていう話がありましたな、うんうん、要は市民たちの自由主義的な革命による統一は失敗して、うん、反革命、
はい、
つまり王侯貴族といったその保守反動の偉い人たちの戦争によってなされた統一だった。
なるほどなるほど、
うんうん、まあ、しかもビスマルクなんてのはね自由主義より鉄と血だって言った人なんで
、
まあ、ともかくだからこれ歴史的に国がバラバラだったがゆえに近代化のスタートが遅れて、で革命も挫折した、でむしろ王侯貴族によって統一がなされてしまったせいで、ユンカー、これはまあドイツの地主貴族ね、
うん、
こういったまあ保守的な伝統的エリートによる権威主義的な支配が続いてしまった。だから民衆による下からの革命というのはついぞ成功することがなかった。つまりドイツの市民はイギリスとかフランスの市民に比べて政治的に弱く力を持てなかった、
うん、
がゆえにその健全な国民国家とか、まあ、議会制民主主義とか自由主義が育たなかったんじゃないのかっていう。
なるほどね。ちゃんと反抗期を迎えずに大人になってしまったような感じですね。
というなんかこう押さえつけられたまま大人になっちゃったんで、うん、ちょっとおかしくなっちゃったっていう。
なるほどね。はいはいはい。
で、これがまあ特有の道論。すごいざっくりした説明なんだけど。
うん。はいはい。
これね、議論を経て今ではそんなこともないだろうよと。いう批判とか相対化がなされてますわ、
はい、
まあ、そもそもだってドイツ帝国は先進国だったし、ヨーロッパでも超工業国でしたからね。まあ制度もこの国なりに近代化してね、ものによっては他国に先んじてもいたと、
うん、
でそもそも特有である、違ってしまったってことは規範となる正常な発展があるってことだよね。
はい、
うん、まあ、かっこつきの正常だけど、
うん、
じゃあなんでイギリスやフランスは正しく発展したっていうことかいっていうことになるわけ、
うんうんうん、
じゃあその規範って何ですかっていう、
うん、
いう反論が出てくると、
うん
うん、なんならイギリスだって特殊じゃねえかっていうねまあだからドイツが他と違うとか、あるいは際立って遅れた国でやったっていう見方も偏ってるし、あと単純化しすぎだっていう、
うん
うん、まあ、そういう流れに落ち着いておるわけですわ。とはいえもちろん全く同じであるとも言えないんで、最近はだからむしろその特有の道とまでは言わないまでも、ある程度の連続性というものも見るべきではないのかっていう、なんか軽いリバイバルがあるっぽいですね。
はあ、はあはあ、
例えばね、むしろ他の国よりも近代化するのが急すぎたんじゃないかっていう見方もあったりしますね。
うん、
これはウルリヒ・ヘルベルトとか、あとエヴァンズも書いてたかな、
うん、
ことなんだけれども。まあ、あとあれですかね、ナショナリズムに関して、
うん、
うん、まあ、さっき話したようにこのドイツみたいなねバラバラな国だと、国民っていうものを定義するときにさ、領域とか国家という枠よりは民族に寄りがちになるかだと思うんですよ、
うん
うん、 で、このね、ドイツ帝国の均一性、まあ、どんぐらいこうまとまった国なのかっていうことに関して言えば、まあ、プロイセンによる統一後の、ドイツ帝国っていうのはね、シュタート、いわゆる邦国っていう複数の王国とか公国とか、はい、あるいは自由都市からなる連邦国家だったの。
はいはいはい。うん、
まあ、邦国って連邦の邦に、国ね。
うん。うんうんうん、
で、また国外、主に中央ヨーロッパとか東欧、ロシアなんかに、の外国にもドイツ系の人々ってのは住んでて、
うん、
後にこれらってのは民族ドイツ人と呼ばれるようになる。
うんうん、
まあ、さらにその国内。国内はね、うん、ミリューっていうね、
うん、
これフランス語かな、うん、というね、似たような境遇とか価値観とか生活風土を共有した人々の集団に分立してたんですよ。ドイツの帝国っていうのは。うん、まあ、例えばプロテスタントをバックボーンにしたプロイセン的な保守層。プロイセンの伝統を引き継ぐ保守的な人たちね。で、この人たちはプロテスタントが多かった。
うん、
あるいは逆にカトリックのそのミリュー。
うん、
あるいは市民層とかブルジョワ。
うん、
あるいは労働者。
うん、
で、当時もその政治もね、これらミリューとつながってて、基本的に政党があったんだけど、各政党はこれらの利益代弁者として動いてた。このミリューとかこういうコミュニティのために働く党だった。
はい、
うん、で、まあ、このミリューっていうのはね、第一次大戦を経て多少の平準化、あるいは逆に新たな分断を生じたりとかいろいろ変質していくんだけど、まあ、戦後も根強く残っていく、ただね、このね、ナチ党っていうのはね、このミリューとか特定の層によらず横断的な支持っていうのを獲得していったのが特徴なの。もちろん中産階級とかね、コアはあるんだよ。コアはあるんだけれど、おおむねどの階層にも支持者がいたっていう党なのね。まあ、これはフォルクスパルタイ、いわゆる国民政党ってやつね。
うん。
うん、で、また、ね、さっき彼らは民族内における階級の克服、民族共同体を理想に掲げてたっていう話をしたじゃないですか。
うん。
まあ、そんな感じで、なんていうの、この国はね、民族統合を志向した、求めた歴史と、一方でこう、分立を保持し続ける風土っていうのが、あるので、ちょっと分かりにくい国なんですけど、
なるほど。ミリューっていうのは比較的階級に分かれているような、
階級も含めて、うん、
うん、
そうそうそう。で、それが党、政党とつながっていたと、う
ん、はいはいはい、うん、
まあ、だから逆に言うと、すべての支持を得る党なんてのはなかったんだよ、昔は。
なるほど、
うん、うん、まあ、っていうような感じで、まあ、でもそういうね、バラバラがゆえに、まあ、それをまとめる重要な要素がナショナリズムだったっていうことになるでしょうな。う
んうん、はいはいはい。
で、まあ、さっき言ったその近代化がむしろ早すぎたんじゃないかっていう論に立てば、やっぱその目まぐるしさの中で自己を保つために国民的、民族的な貴族意識の強化を求めるっていうことになる。
うん、
だからこうバラバラである、あるいは近代化がすごく目まぐるしいってなった時に、ちょっと自分を支えてくれるものが他に何があるだろうってなると、ナショナリズムであるっていう、
うんうん、
これまあ現代人の感覚でも分かるかなと思うんですよ、
うん
うん、で、まあ、こういうね、貴族意識とかナショナリズムの強化っていうのは、やっぱりこう対外的な事態、つまり戦争で促進されるじゃないですか、
うん、はいはいはい、うん、
で、それが第一次世界大戦だったと、
うん、なるほど、
うん、後にね、その民族共同体を掲げたヒトラーとか、あるいはその他多くのナショナリストが、最もそのドイツ統合の実感、ドイツがまとまったっていう実感を得たのは、あるいは、もとい幻想を感じられたのが、この第一次世界大戦だった。で、ある意味で彼らは戦後にその空気を再現しようとした。再現。
うん。
うん、まあ、ただこれもちろんね、大戦によってナショナリズムが高まったっていうのは当然ドイツだけじゃないです。他の国もそうだった。
うん。
ただ、ドイツは、敗北したんですよ。
はい。
まあ、その敗北の仕方というよりかね、うん、ドイツの一定の人々のその敗北の受容の仕方、ここに問題があったと考えられている。と、ちょっとこれ話が前後してしまうんで、そのことは後で触れるとして置いときますわ。
うん。
うん。まあ、あとはまず言っておきたいのは、では、ドイツ民族というものが自明的に存在しているかというと、そこはとても難しい。うん。もちろん、これは他国の民族にも言えることだけどとっていう。
うんうん、
そもそも民族の定義って難しいですから、
うん、そうですね、
うん、まあ、ただ今ここの文脈では必要なのは、当時の人々が自民族をどう認識したか、どう定義したかっていうことなので、
うんうん、
で、その定義が難しいっていうことで、ナショナリズムっていうのは、まあ、往々にしてこう外を決めて内を見出して、 で、異分子を排除することで自己を規定するっていうメカニズムがある。
うん。
まあ、つまり排外主義。
はい。うん、
で、かつ、その領域的ではない民族主義っていうのは人種主義に陥る危険がある。
うん。うん、
で、この時代ね、19世紀後半っていうのはまさにね、人種っていう考え方が広まってくる。
うん。
あとね、それと同時にね、社会ダーウィニズムっていう言葉がありまして、うん、これはね、進化論を人間社会とか文明に極解的に当てはめて、要は劣等な種族とか集団は淘汰されて叱るべき、まあそれが断りであるっていう考え方。
ほうほうほう。
こういう考え方がこう、流行ってくると。
うん。
うん。これね、となるとヨーロッパに伝統的に存在した反ユダヤ主義がそこにフィットしてしまうわけですよ。
うん。うん、
まあそもそもね、大事な点として、反ユダヤ主義っていうのはもともと宗教的なものだった。
うん。
まあ、乱暴に言ってしまえばユダヤ教徒だから差別されてた。
うん。
しかし、その、まあ、18世紀末の啓蒙思想以降、ヨーロッパが国民国家を形成する、まあ、つまり近代化に向かう中で、キリスト教徒であるかどうか、あるいはこう、宗派なんかによるくくりじゃなくて、国民っていう枠の中での権利の平等っていうものが求められるようになってくる。
うん。うん、
そうなると、信教の自由とかっていう考え方が出てくるわけ。う
んうん、はい。
そうすると自然的にユダヤ教徒の解放っていう方向にも向かうわけ。
はいはいはい。うん、
まあユダヤ教徒差別しないよという。
うん。
で、ドイツにおいても、そのさっき触れた1848年の3月革命において、うん、これも結局頓挫はしてしまうんだけれど、ユダヤ教徒解放っていうのが主張される。
うん。
しかし、だからといって反ユダヤ主義がなくなっていくわけではない。
うん、あ、違う。そう。
まあ、ていうか根強くあるわけ。そういう機運が高まっていても同時に存在してるっていう。
うん、
まあ、てか存在してるからこういう機運が高まるんだけどね、
うん、うんうん
うん、でまあしかしその革命自体に対する反動もありで、そうしたこの宗教的な差別とか排斥をやめようじゃないかっていう解放の流れを押しとどめるように、あるいはね論理をすり替えるように、ユダヤに対する差別っていうのが宗教性から民族性、そして人種によるものへと変化していく。
はあはあ、うん、
だから宗教や文化が自由であるならそれ以外、つまり血や体で差別しようっていうこと。
うん、どうしても嫌なんですね。はあはあ、
でこれがいわゆる人種的反ユダヤ主義、反セム主義っていうんだけど、
うん、
でこの、まあ、要は宗教的反ユダヤ主義が人種的反ユダヤ主義に魔改造されると、
うん、
でこれ、はいはいはい、つまり何を意味するかっていうと、宗教的に改宗しようが文化的に同化しようが同じ言葉喋ろうが差別はやめないっていう発想。
そうですね、嫌な感じですね。
そう、あのね、人種をやめられないからさ、
うん、まあ、
この人種が科学的な言葉かどうかっていうのは置いとくよ、これ、
うん
うん。当時の人たちがそう思っていたと、
うん。
で、そこにさっき言った人種や民族の淘汰を肯定する理論が持ち込まれることになるっていうのは恐ろしいやな。
うん。そうですね。
で、まあそういったその文化とか宗教、人種のみならず、経済的にもユダヤ人っていうのはまあ嫌われることが多かった。
うん、
まあね、ほら古典的なイメージでは、ほら氷菓子のイメージがあったりとかすると、
うん、ああそうですね、
うん、でこれもさっきちょっと触れたけど、近代以降も資本主義あるいはインターナショナルなイメージが持たれていたんで、
うん、
あのこう経済的にもこの民族のホームを内からも外からも破壊するものとして見られていた、
うんうん、
まあ、これね本当奇妙な話なんだけどね、資本主義的な支配階層と見なされながら社会主義の先導者とも見なされたっていうね、
うん、
だからこれなんだろうね、コミュニティごとの悪役を何でも押し付けられたっていうことなのかっていう、
うん、
うん、まあ、だからこうして見ると、だからユダヤ人っていうのは逆説的に言うと純粋性を逆算するための存在であったのかもしれない。
ん、どういうこと？
要はさっき言った排斥することによって自分たちを規定するっていう、こいつらは俺たちと違うっていうことで俺たちを決めるっていう、
ちょっとかわいそうすぎるな。
いや、かわいそうすぎるけれど、そういうところってあると思いません？集団社会でも。
まあ、そうですけどね。
うん、まあ、それとちょっと近いところでは、ベンジャミン・カーターヘッドっていう学者さんがいるんだけど、その人は反ユダヤ主義は文化的な記号だって言ってるね。
ほう。
これは何かというと、反ユダヤ主義っていうのは、看板、それぞれのコミュニティとか思想集団を区別するときにしやすくなるラベルみたいなものであるっていうね。例えば反ユダヤ主義の人っていうのは、
うん、
あの反資本主義であったりとか、あるいは反フェミニズムであったりとかっていう人たちが多くて、
うん、
で 反ユダヤ主義をダメだっていう人たちはその逆であるっていうことで、分類上のラベルになりやすかった。から、反ユダヤ主義を名乗るっていうことは、ある種こう、自分たちが何者であるかを表明する手段になっていたっていうようなところがあると。そういうことを指摘してますわね。
うん。なるほどね。
そう。まあ、ということで、このね、ナチズムが芽吹く土壌であるナショナリズムであるとか、反ユダヤ主義とか、その社会の分断みたいなものは、まあ、帝政ドイツの時代には一応存在した。
うん、
歴史的な連続性として、
はい、
ただ注意しなきゃいけないのはさっきのその特有の道論への批判同様、まあ、こういう人種主義とか民族主義ってのはドイツだけで起こったものではない、
うん
うん、あのむしろ、ね、あの人種的反ユダヤ主義ってフランスなんかも強かったし、
うんうん、
歴史的にユダヤ人へのこう直接的な加害、暴力的な迫害、いわゆるポグロムっていうんだけど、ポグロムが激しかったのは東方のロシアとか中央ヨーロッパとかだったりとかするから、
うん、うんうん、
でね、ドイツではもちろん反ユダヤ主義はあったけれども、第一次世界大戦の頃まではそこまで過激化してなかったと言われておりますわな、
うんう
ん、あとね、これもあんまりイメージされていないんだけれど、ドイツ国内のユダヤ人はすごく数が少ない、
ほうほうほう、うん、
人口比でいうと 1% 未満、
へえ、
それ少数派なんですよ、そもそも。
そうですね、うんうんうん、
しかもね、ドイツにいたユダヤ人の多くはね、そのユダヤ文化を固守するんじゃなくて、かなりドイツ社会に順応してた人たちが多かった。
うーん。
けれど、まあ、人種となれば関係ないってことになっちゃう。という悪辣な理論が使われちゃう。
そうですね。うん。なるほどね。
で、またね、第一次大戦後には、その、ドイツのユダヤ人とはまた文化を異にするね、東方ユダヤ人、イディッシュ語を話す、東に住んでるユダヤ人が流入してくるのね、ドイツに。それによっても、このドイツ国内の反ユダヤ感情ってのは高まってしまう。
うん、
でこうやりきれないというか複雑なのは、ドイツのユダヤ人はその東方ユダヤ人に対して差別感情があった
ほうほうほう、うん、
っていう結構複雑な状況になっていた、
うん
うん、とまあこのナチ以前からの反ユダヤ主義の話になったんだけれども、まあ、そのね究極的な帰結である、まあ、後のホロコーストとの連続性に関してはさらにこれ難しい議論になると思うので、
うんはい、
なのであまり今回は触れられないと、
うんうん、
とまあ第一次世界大戦という話になったんで、そっちの方からドイツの歴史をねに戻っていこうかなと思います、うん、
はい。